本日の聖書の箇所をお読みいたします。マルコによる福音書15章の42節から16章の8節です。すでに夕方になった。その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。ピラトはイエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せて、すでに死んだかどうかを尋ねた。そして百人隊長に確かめた上、遺体をイエスに下げ渡した。ヨセフは雨布を買い、イエスを十字架から下ろして、その布で巻き、岩を掘って作った墓の中に納め、墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、イエスの遺体を納めた場所を見つめていた。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、火が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうか、と話し合っていた。ところが、目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、夫人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ、行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれると。弟子たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今日はイエス様の復活を喜び祝うイースターです。今日はですね、共にあれこれと喜びたいなと思って皆さんと共に準備をしてまいりました。昨日は総会資料の製本作業作りがあったんですけれども、その後にですね、飾り付けとかイースターエッグの準備が行われておりました。今日は朝からですね、幼稚科、小学科がエッグハントを行い、礼拝で特別賛美が歌われ、また転入会も行われました。2年前から読み始められましたマルコ福音書の宣教も今日がいよいよ締めくくりで、また礼拝後にはエッグハントと愛賛会も行われます。あれこれとこう喜びてんこ盛りなんですけれどもね、まあでもその前にちょっとこう考えてみたい。そもそもどうして私たちはイースターを祝うのでしょうか。一般論で言いますとね、復活と聞いて、ああそうね、あるねってこう言う人、事実と考える人っていうのはいないでしょう。身近に復活した人なんていないし、前例もないってなりましたらね、多くの人はそんなちょっとうさんくさいとか眉唾なとか思ってしまうわけですね。けれどもどうして私たちクリスチャンは2000年前のイエス様の復活を今我がこととして喜ぶのか。それは聖書が告げるからです。このイエスの復活はあなたの人生を大きく決定づけ、尽きぬ希望と喜びと救いをもたらしたんだと。そこで今朝私たちは、ではどうしてイエスキリストの復活が私たちにとっての希望なのかをご一緒に考えてみたい。そこで早速ですね、マルコ福音書15章42から16章8節を読み始めてまいりましょう。42節の冒頭、こんな風に書いてある。すでに夕方になった。その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので。もう夕方っていうところから始まるんですね。これイエス様が亡くなった日の夕方でして、まあじゃあ時間に直すとどれぐらいかと言いますとね、先週読んだ34節で、イエス様が亡くなったのが午後3時っ とあった。だからまあ、直後といってまあ3時半ぐらいなんでしょうか。ただですね、これ私たちと古代ユダヤ人との感覚の違いがありましてね、古代ユダヤ人というのは日没から新しい一日が始まるんですね。で、間もなくもう一日が終わるって、翌日は安息日だったと書いてある。安息日というのは神様を礼拝する日、しかも一切の労働は禁じられておりますし、しかも、この今朝の物語の中でですね、この安息日というのはこれ杉越祭の始まりにも当たる。だから特別な日なんですね。もう日没まで時間がない、労働は禁じられる、そんな慌ただしさの中で42節、有馬屋出身で身分の高い議員ヨセフが勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出たというふうに書いてある。これを聞いてピラトはですね、44節で、もう死んだってこう驚いとるわけですね。と言いますのは、こう十字架にかけられた方、ものがね、死ぬまでに大体2、3日かかるっていうのが常だったらしい。しかしイエス様は6時間で死んでいるんですね。で、ピラトは100人隊長を呼び寄せまして、本当に死んでるのってこうイエスの死を確認すると、そうだと言われた。そこであっさりと認めまして、イエス様の遺体を引き渡している。で、許可を得たヨセフは早急に遺体に巻く雨布を買い、十字架からイエス様の遺体を下ろし自分の墓に納めた。それがこう亡くなった日の様子です。で、この葬りを見ていたのは、40節の死の場面と同様にですね、マグダラのマリアとヨセの母マリアだったと、女性たちだったというふうに聖書は証言します。日が沈みますとね、さっきも言ったように安息日が始まっていく、次の日没まで、つまり一日が終わるまで出歩くことができない、彼女たちはじっと安息日が終わるのを待ち、日が沈むと同時に店に急ぎ遺体に塗る香油を買い、そして翌日の日の出を待つ。そして、16章の一節、イエス様が亡くなってからですね、3日目の朝にあたる。日の出とともにマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、これイエス様の実母にあたるんですね。実母のマリアにあたりますが、それからサロメが、遺体に塗るですね、香油を持ってイエス様の墓へと急ぐ。香油を塗るってどういうことかと言いますとね、当時の復活信仰っていうのは、この生前の体を持って復活するっていうふうに考えられておりました。だから遺体をなるべくきれいに残すために、防腐剤代わりに油を塗るんですね。で、こうやって死者を弔った。で、同じようにイエス様の遺体に施そうとするわけですね。で、墓に到着しましたら彼女たちは驚いた。入り口の石が転がしてある。墓に誰か入ったんじゃないの？もしかしたらイエス様を殺した者がさらに遺体を損傷するために来たのかもしれない。これですね、さっきも言ったように、この生前の体で復活すると考えられていますから、遺体が損傷されていると復活できないと考えるわけですね。で、そこで彼女たちは急ぎ墓に入り、するとそこには白い長い衣を着た若者というのがこう座っている。彼女たちはひどく驚くんです。暴漢ではなさそうだが誰だろうかってね。すると彼が話しかけてきた。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれると。唐突な言葉に彼女たちは大慌てで逃げ出した。一体どういうこと？何が起こったの？理解できない、まとまらないってね。そして彼女たちは誰にも何も言わず怯えながら、今日の箇所は終わっていくわけです。今朝の箇所ですね、変な記述だと思いませんか？こうイエス様の復活を祝うイースターなのに、復活したイエス様はどこにも登場しないしね、8節で唐突に終わってるんですよ。 で今日私が通ってこの8節までしか選ばなかったっていうのは意図がありましてね、新共同訳聖書なんかを見ますと、9節の前に鍵括弧が書かれている。でこの括弧の意味はですね、この括弧でくくられている部分は最初期の写本、そのオリジナルのものを書き写しながらね、コピーなんてありませんからね、みんなが読んでいくためには書き写されないといけないんだけれど、古い古い写本ほどこの9節以下は書かれてないっていう、そういう意味なんです。でつまり何かと言いますとね、これ現代の研究によりますと、あの9節以下は後代の負荷であって、元来のマルコ福音書は8節で終わっていたっていうんですよ。非常に不思議だと思う。イエス様の復活を示そうとしとるくせに、復活のイエス様登場せんしね、それどころか若者の言葉を聞いた女性たちは怯えて逃げ帰り、誰にも話さないんです。実は、今朝お読みしたマルコ福音書の復活物語というのはね、他にもね疑問だらけなんですよ。で私ね、今日のこのお話のためにじっくりじっくり読んでみて、7つの不思議、7つの疑問をこの箇所の中に見出す。ちょっと列挙しますとね、1つ目の疑問っていうのは、これ修法の関東言にも書いておるので見ていただきたいんですが、1つ目の疑問は先ほど見たように、どうして16の8節で終わってんのっていうことなんですね。で2つ目の疑問は、そもそも今朝の箇所の証言者は全て女性なんですよ。でこれね、イエス様の裁判の場面でも見ましたが、古代世界において女性は社会的発言権を持たない。なのにどうして、その証言力を持たない女性が一貫して証人なのかっていうことがね、不思議。で3つ目の疑問は43節で、アリマテヤのヨセフがピラトに対してイエス様の遺体の引き渡しをこう願い出ているんですけれども、この時に勇気を出してって書いてある。これ誰に対しての何の勇気なのか、これが疑問です。4つ目の疑問は、同じくヨセフがですね、イエス様の遺体を引き取りをこう願い出るんですけれども、この時43節と45節で2回にわたって遺体ってっていう言葉が出てきてます。日本語では同じ遺体なんですが、これギリシャ語の原典で見ますとね、違う単語が使い分けられているんですよ。で、その意図は何か。5つ目の疑問、イエス様の墓で白い衣を着た若者が女性たちに告げた、その16章6節でですね、あの方は復活なさってって書いているんですけれども、この記述も厳密に原典で読みますとね、復活させられてっていう受動態になっている。で、この意味は何か。6つ目の疑問、同じく16章7節で、若者は女性たちに復活のイエス様のことですね、あなた方よりさらにガリラヤへ行かれる、そこでお目にかかれるって告げているんですが、ガリラヤって何っていうこと。そして最後7つ目の疑問で、そもそもなぜマルコ福音書は復活のイエス様と弟子たちとの出会いを記さないのか。これさえ記してもらえれば分かりやすそうなものなんだけれど、どうしてっていう疑問だらけなんですね。でしかしこれらの疑問を紐解いていく中で、私はマルコ福音書が時代を超え場所を超えイエス様の復活の記述を読んでいる私たちに向けて投げかけている大きなメッセージがあることに気がつく。さて、ここからは短くですけれども、7つの疑問をですね、一つ一つ紐解く形で宣教を続けてまいります。まず一つ目の疑問、どうしてそもそも16章の8節で終わっているんだろうか。確かにこう記述の上ではですね、女性たちは8節で若者の言葉に怯え黙ってこう逃げ帰ったって書いてある。けれど、さてじゃあここで終わるとですよ、読者はどう考えるでしょうか。え、終わりなの、どういうことって。でそして詮索を始めていくんだと思うんですね。 なんで著者はこんな風に書いたんだろうかって。で、私ね、これが答えだと思うんですよ。で、すなわち福音書の著者は、読者をですね、読者のままで終わらせず、そこから考え模索し始めるものへと促している。まさに今私たちが、なんでマルコはこんなにも唐突に終わったのって考えているようにですよ。つまり私たちを復活のイエス様と向き合うものへと変えた。で、それが唐突な終わりの理由なんだ。だからこそ、なんでっていうその疑問を大事にね、こっからさらに模索を続けてみたいと思うんですね。そこで2つ目の疑問が起こってくる。どうして今朝の箇所の証言者は全て当時社会的発言権を持たない女性たちなのかっていうこと。で、実際この点はね、他の福音書は不思議に思ったんでしょう。だからルカとかですね、それからヨハネ、特にヨハネなんか露骨ですけれども、復活のイエス様と出会った弟子たちっていうのは常に、男性の弟子たちが列挙されている。で、しかしマルコ福音書だけは女性たちが証言者だったっていうことを記している。で、なぜって、これもね、私はシンプルな答えだと思う。それは復活のイエス様と出会ったのは女性たちだったからですよ。先ほど他の福音書の話をしました。他の福音書では男性、男弟子たちがイエス様と出会ってるって言ってるんですが、しかし同時に、これ全ての福音書に共通している記述なんですが、全福音書においてイエス様が弟子たちと出会っていく場面にマグダラのマリアの存在は共通してるんです。全福音書においてマグダラのマリアはイエス様を確認したって言ってるんですよ。で、それはね、最初期の教会にとって女性が証言者っていうのは周りから信じてもらえ不利な材料だったかもしれない。しかし彼女がイエス様の復活を最初に確認した人物なんだっていうこと、これは全福音書が証言をしている。つまりそこに私は不利なのにそれを記述したっていうことの中にね、かえって信憑性を感じるんです。女性たちが証言者である、それはそれが事実だからだ。これが2つ目の疑問への答えです。では続けて3つ目の疑問。43節、アリマタヤのヨセフがピラトに対してイエス様の遺体を引き渡してくれって願い出るんですが、その時に勇気を出してって書いてある。これは誰に対しての勇気なのか。43節読みますとね、アリマタヤのヨセフは身分の高い議員であったって書いてある。で、これは身分の高い議員、じゃあどの議会の議員かって言いますとね、で、これは最高法院のメンバーだったって、ユダヤの最高法院のメンバーだったっていう、そういう意味です。イエス様を十字架につけて殺害するべく画策したのが実はこの最高議員、最高法院です。ヨハネはその一員だったって言うんですよ。で、しかしその彼が今イエス様の遺体を引き取ろうとする。仲間に見咎められますとね、敵視され疎外され、場合によっては裏切り者と罵られてリンチに遭うかもしれない。しかしそれでもヨセフはイエス様の遺体を引き取った。つまり勇気を出してって言ってるのは最高法院のメンバーに対してであり、また彼らによって扇動され激高した群衆に対しての勇気です。なぜヨセフは危険を冒してまでイエス様の遺体を引き取るか、聖書はその理由を記しています。43節、この人も神の国を待ち望んでいたのである。すなわちアリマタヤのヨセフもまたイエス様の死を通して人の思惑を超える神の意志っていうのを感じ取っているんですよ。だからこそ4つ目の疑問につながっていく。4つ目、遺体の引き取りに際してね、43節と45節のでは同じく遺体っていう日本語が書かれているんだけれど、これ原点で見ますと別の言葉が使い分けられている。 じゃあどう使い分けられているかって言いますとね、43節、ヨセフが願い出た時の遺体っていうのはこれ、相馬っていう言葉が使われています。で一方45節でピラトに、遺体を下げ渡してくれ、ピラトがヨセフに遺体を下げ渡している時には、プトーマっていう言葉が使われています。この2つの言葉調べてみますとね、その45節のプトーマっていう言葉は、新約聖書の中で7回使われていますが、すべてが遺体を指す言葉です。一方、43節のソーマっていう言葉、元来の意味は体、肉体ですけれども、パウロの手紙なんかを見ますとね、復活後、この、イエスの体とか肉体とかっていうのは、私たちにもつながってくるキリストの体みたいな、私たちのね、こう受け止めていく、またつなぎ直していく、そういうキリストの体ってこう象徴的な言葉として使われている単語なんです。で、つまりこれ単なる遺体というのか、それとも復活を示唆する体というのかっていう、ここに意味がある。45節でピラトが遺体を下げ渡すとき、プトーマっていう遺体っていう本当に言葉を使っているのは、イエス様の遺体が彼らにとって何の意味も持たない単なる物体、単なる遺体でしかないからですよ。で、一方、アリマタヤのヨセフがイエス様の体、ソーマを引き取りたいと願い出ているっていうのは、このイエス様の死が自分にとって何らかの意味を持つもの、私の救いにつながるものと感じ取っていることをも表現しているんです。すなわち、ヨセフが勇気を出してでもイエス様の遺体を引き取ったのは、先ほど43節に見たように、このイエス様の死を通して、何らか働きかけてくる神の御業っていうものを彼は感じ取っているんです。この遺体の使い分けに、気づかされて5つ目の疑問にさらにつながってくる。16章6節、若者が告げた、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。この復活なさってっていうのがギリシャ語の原文で見ますと、復活させられてっていう受動態になってる。これどういう意味か、ギリシャ語文法の中に神的受動態、こう神的な受動態というルールがありましてね、で受動態なんだけれども動作の主体が書かれていない、つまり何々されたって言ってるくせに、その何々をした人間が誰か、した存在が誰かが描かれていない時には、これギリシャ語のルールで、その隠れた主語は神であるっていう理解があるんです。ですなわち、ここでイエスがこう復活させられてって言ってるんですが、この言葉の背後で復活させたのは神だっていう示唆があるんですよ。まさに有馬太のヨセフが何かある、何か神が働いてるって感じ取っていたように、バッチリそのままイエス様の死と復活の背後で神の意志が明確に働いているということを福音書はもう告げているんです。そこでさらに6つ目の疑問につながっていく。16章7節、若者が告げていた、さあ行って弟子たちとペテロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれると。このガリラヤってどこなのか。ガリラヤってね、それはイエス様の故郷であり、イエス様が弟子たちと出会って活動したっていう中心地ですよ。で、若者はそのガリラヤでお目にかかれると言っている。で、これは実際にその場に帰れっていう言葉以上にね、もう一度イエス様と共に過ごした時間を、その出来事を思い巡らしてみなさいっていう示唆です。イエス様が民衆に神の国を語るとき、彼はどう語ったか。病人を癒したときにね、何を示していたか。罪人とされ社会からつまはじきに遭っていた者たちと共に食事をしたとき、イエス様は彼らにどう接していたか。心くじけ涙に暮れ、未来に期待が持てず自分のことを、私は社会の中でちっぽけな存在に過ぎないって思い込まされていた人々に御言葉を告げた時、イエス様は彼らにどう促していたか。 それはね、安心しなさい。神はいつもあなたを愛し、あなたに目を留め、あなたを救い、あなたを導かれるっていう、一貫してその姿勢をイエス様は示し続けていた。弱いものを弱いままに放置するのではなく、彼らに温かく目を留めていく神がおられるっていうことをイエス様は示していた。まさに、今の弟子たちがイエス様にね、今の弟子たちがそうです。イエス様を見捨てた、罪に苦しんだ、弱さを痛感した、心折れている。しかしイエス様は常に弱い者に寄り添い共に生きた方だった。それは今の自分たち弟子たちに対しても同じように語られていくだろう。ガリラヤとの言葉はね、イエス様が自分たちに伝えてくれた憐れみと許しの神を示す言葉なんです。それがガリラヤなんですよ。ではそこで最後の疑問。マルコ福音書はどうして復活のイエス様と弟子たちとの出会いを描かなかったのか。その答えもシンプルです。出会いを記すとね、読者がそこで満足するからですよ。言い換えるならば、読者である私たちがイエスの復活は何だったのかと模索し、自分でイエス様と出会うために、つまりその出会いというのは文章として弟子たちとイエス様が出会えばいいやの話ではなくてね、私たち自身が復活のイエス様と出会っていくために、またマルコ福音書はあえて何も書かなかったんだ。先のガリラヤとの示唆はそのまま私たち読者にも投げかけられている。著者は私たちに、あなたももう一度福音書を読み返してごらん、イエスの言動を読み返してごらんと促しているんです。最初に読んだ時と今度読む時は違いますよ。イエス様の十字架を思い起こしながら読むんです。イエス様は力に満ちた栄光の存在じゃなかった。弱く無残な姿でありながら徹底的に私たち人間に寄り添い続けて死んでいかれた方だった。十字架に至っても人間を責めず呪わず見捨てなかった。逆に私たちの弱さも痛みも嘆きも、ね、涙も全てを一身に背負われた。十字架上で叫びましたよ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかって。しかしその問いも、時に理不尽なことに人生苦しみましてね、いつか神様に対してどうして私がそんな目に遭わねばならないんですか、なぜ私はこんなにも苦しまねばならないんですかって、訴えたい。って思っている私たちの叫びなんだ。その私たちの叫びを神の子であり救い主であるイエス様が私たちに代わって、私たちに先立って私たちの言葉で問うてくださった。そんな十字架のイエス様を知った私たちがもう一回福音書を読むために戻っていく、その時私たちは気づくだろう。あのイエス様の言葉が、あのイエス様の行動が、あのイエス様の眼差しが、すべて私たちを愛するがゆえの出来事だったんだと。私たちを愛し救うための出来事だったんだと。この方こそ本当に私たちの救い主だったと。私たちもまた悟るでしょう。その発見をするべく福音書は私たちに、あなたもガリラヤへ帰れって促すんです。私たちの日常の中に、私たちの日常を共に生きてくださるイエス様に出会い築くべく、私たちにもガリラヤへ帰れと促したんです。今私たちは7つの疑問から、今朝の箇所を読み進めてきました。そこに見えるのはマルコのメッセージです。マルコは私たちにイエス様の復活を模索し、あなたもイエスと出会いなさい。そう問うてくる。あなた自身がイエスを何者というのか、そしてあなたはこのイエスを信じるかって促し示していくんですよ。信じること、それは多くの現代人にとってあまりにもあやふやでうさんくさいものでしょう。信じるよりも理解する方が確かな事柄と考えるでしょう。でもね、改めて考え直してほしい。本当にそうですかって。理解っていう言葉は自分たちの能力の範囲、認識できる事柄に過ぎないでしょ。 でも私たち振り返ってみれば、自分たちで認識できない様々なものに囲まれながら生きているじゃないですか。神学部のね、講義で学生たちによく言うのは、蛇口をひねれば水が出るって私たちは知っとるけど、じゃあこの私たちの手元に出てくる水がどのようにして手元に来るかっていうことを知ってるかって、その仕組みがわかるかって、大雑把に言うならば、海のこう、ね、気温が上昇して水分蒸発して雲を作って、それが、風に流れ山に当たってね、雨となり、それが川を下って、で私たちのところにやってくるっていう、その流れはわかるけれども、じゃあそれがどうやって一個一個行われているかって、詳細に説明できるかでできんでしょ。私たちは蛇口ひねれば水が出るって、そこだけ分かって、でそのことを当然のこととしながら生きてるわけですよ。つまり理解できることは一部であって、分からんことがいっぱいあるけれども、それを受け入れながら生きてるんですよ。例えば愛っていうことを思い起こしてほしい。愛を私たちはどう説明できますか？愛するっていうことをどう説明できますか？例えばプレゼントを贈るとかね、なんかそういう象徴的な品物だとか、また優しい行動をとるとか、現象として表すことはできるでしょう。でもそれは愛することを表しているにであって、愛そのものの表現じゃないんですよ。愛って何って言ったら、私たち詳細な説明できん。でも私たちの心はもう感じ取ってるじゃないか、愛はあるって。マルコは神様をも同じように示してるんだ。神様を証明することなんてできない。御業を理屈で説明することなんてできない。大体仮に説明したってもね、してもね、信じん人はなんだかんだ理屈をこねて拒絶するんですよ。だからね、マルコは私たちに、神は私たちを愛し救うべくイエス・キリストを送り、イエス・キリストを私たちと共に生かし、多くの苦難を受けさせ、十字架において無残に死なせ、しかし、復活を与え、私たちに徹底的に寄り添う救い主を示してくれたんだって、この真理を私たちに告げつつ、そして本当にこの方があなたにとっての救い主であったのかは自分で確かめなさいって示したんです。私たちは今その促し、その示しに応えるべく問われている。さあ、あなたはこのイエス・キリストを自分にとって何者だと答えますか？皆さん、改めてイースターおめでとうございます。救い主イエス様は復活し、今も私たちに伴う方です。説明しろ、できません。でもね、イエス様を信じて生きる人生はね、私たちの限界を超え、常に勇気と希望を与えてくれる人生ですよ。アリマタヤのヨセフは勇気を出してイエス様の遺体を引き取った。このイエス・キリストの十字架は、このイエス・キリストの復活は私のための出来事だと、そういう思いから彼はイエス様を引き取った。私たちも同じです。神の救いが、イエス様を通して行われた神の救いは、私たちのための出来事だったと信じて一歩踏み出すとき、私たちはそこに復活のイエス様との出会い、そして希望を見出していきます。私たちもこのイエス・キリストを救い主と信じ受け止めましょう。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、イエス様の復活イースターをありがとうございます。今朝私たちはマルコ福音書の不思議な復活記述を読んでまいりました。マルコ福音書はその不思議な記述を通して、私たちを単なる読者とではなく、イエス様に今問われるものとしてその答えを模索するようにと示しました。私たちはイエス様の復活をどう受け止めるのか、その促しに従い一つ一つ疑問を読み解いてまいりました。そして今改めて、イエス様は私たちのために十字架にかかり復活なさった救い主なんだと確認します。 救い主イエス様は自分たちの限界の中で弱さに苦しみ、悲嘆に暮れる弟子たちをも見捨てず、彼らと再度出会ってくださいます。しかしその出会いはガリラヤです。イエス様のその言葉、行動を通してもう一度イエス様が私たちに何を示してくださっているのかをイエス様は示し、そしてそこに出会いを与えてくださいます。その出会い、ガリラヤは私たちにとっても一緒です。私たちもまた、あのイエス・キリストのすべての言動を通して、あの言葉は、あの十字架は、あの復活は、私たちを救い、寄り添うためのものであったことを、今、改めて確信します。イエス様は私たちの救い主です。どうか、今日よりのち、今までにも増して、イエス様の伴いと、神様あなたの導きを感じ、希望を持って生きるものと、私たちをさせてください。あなたの平和がこの世界に満ち溢れますように。争う者は武器を捨て、苦しむ者を助け、すべての命が尊ばれ、共に生きる世界を作れますように。そのための希望を与えてくださった救い主イエス様のお名前にてお祈りをいたします。